ただいまより2011年3月6日高胆節第11主日の礼拝を始めます。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。唱詠539番を歌います。命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈り。
天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに罪するごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに遭わさず悪より救い出したまえ、国と力と使えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は敵地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまり、賢いより二人で生ける者と死ねる者と裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌494番を歌います。
Thank you.
その後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、皆を賛美いたします。今朝も健康を支えられ、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守れますことを感謝いたします。すぐる一週間、知らずして犯しました罪をどうぞお許しください。今日の礼拝を通して新しくしてください。高野原教会も今年度の終わりを迎えようとしています。この1年間、私たちは交わりを通して互いに祈り合い、支え合う愛の技に励むことが神様できたでしょうか。また主イエスの十字架により罪許された喜びを感謝し、それに応答しているでしょうか。あまりにも多くの恵みの中で、私たちはつい毎日の生活が豊かなのは当たり前のように過ごしていないでしょうか。世界ではイスラム圏のアラブ社会が揺れ動いています。リビアのリーダーの病暴挙で多くの人の血が流されています。これも神様のご計画なのでしょうか。どうぞ一日も早くこの暴挙を止めてください。そしてすべての人が本当の主を礼拝し、平和の日が訪れますように祈ります。またニュージーランド地震被災者の上に主の癒しと慰めが備えられますように。勉強のため遠い国で被災され、未だに発見されていない方々が一日も早く家族のもとに帰れますように。そして残されたご家族に慰めと立ち上がる力を与えてあげてください。高野原教会にはひまわりさんという3歳児保育の方々がいます。1年間の学びを終え巣立っていかれますが、巣立った後どんな時も主のお守りと神様が共に歩んでくださっていることに気づき、また再び教会の枝として帰ってきてくださること、そして お別れ会が主のお守りのうちに楽しい思い出となりますように祈ります。聖歌隊役員会の働きを覚えて祈ります。役員の中には大変なお仕事をなされている方がいます。どうぞ主が力を与えてくださり、最後まで健康と責任をしっかり果たせますようにお支えください。聖歌隊の方々のご奉仕に感謝いたします。 このお奉仕がこれからも長く続き、賛美の歌声が十分に主に届きますように、今日の礼拝を覚えつつも、高齢や病のため出席できない方々の上にも主の祝福が十分に与えられますように、そしていつの日か共に礼拝を守れますように祈ります。この祈り、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。朗読の後、祝福により満腹するという題で、遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。人たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので、12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかし主は言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。
このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。
晩祷会という水曜日の夜に行っている晩祷会の中でこの聖書を取り上げ、そして紹介したのはこの聖書はですね、随分理不尽な命令が書かれていますねという話をしました。聖書の少し今日の聖書の少し前の9章の2節から3節のところにはイエスが12人の弟子たちを派遣する、これから町にですね彼らを派遣して、そして病気を癒したり悪霊を追い出したり、そういうことをするために弟子たちを派遣する場面が出てきます。そこで一つ目の理不尽な命令、それは旅には何も持って行ってはならない、杖も袋もパンも金も持ってはならない、下着も2枚は持ってはならない。旅に、皆さんも想像していただければと思いますが、これから旅に出る、そしてその時にですね、何も持っていってはならない。その時も話が出たんですが、パスポートがなければですね、国を出ることもできない。でも聖書は何も持っていってはならない、杖も袋、パン、食べ物、お金、そして下着も、1枚はもう着ているからいいんでしょうけれども、2枚は持ってはならない、そんなのはできないよと思うような命令であります。通常の旅支度ではありえない。しかしここには行った町であなたは施しを受けよう、人にあなたを養ってもらいなさい、自分の力で生きようとする、私たちが自分の持ち物を持っていて自分の力で生きようとする、その私たちのおごりを出花をくじくような形で何も持っていってはならない、自分があたかも自分が持っている力を削ぎ落とした形で人の前に出ていきなさい、そこで初めて神様の力、病を癒す力、悪霊を追い出す力、そういうものを得るであろう。あえて無欲になることで、神様、イエスは弟子たちにそのことであなたは神の技を学ぶことができる、そのように、捉えてもいいかと思います。今日の聖書の箇所はその理不尽な命令のもう一つの、バージョンというか、旅に何も持っていくなというそれと同じ、もしくはそれ以上に難しい命令が出てきています。派遣された12人の弟子たちが帰ってきたと、そしてイエスに報告をした後ベツサイダという町に退いた。群衆たちを癒しているのにも疲れたんでしょう、人が少ないところに、その様子が書かれています。ところが群衆たちはまた10節にありますけれども、イエスの後を追いました。そしてイエスはこの人たちを迎えて神の国について語って治療の必要な人を癒した。日頃イエスが成していた普通の行動、神の国のことを語り、そして癒しをなさった。12節に日が傾かけた場面が出てきます。そしてイエスは10人の弟子たちが その治療して語っているイエスに対してこのように言いました。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人だと離れたところにいるのですと語りました。弟子たちは目の前にいる群衆の多さに驚き、そして多分、自分たちもお腹が空いてきたんでしょう。自分たちが持っている食べ物だけでは到底この人たちを養うことはできない。もしかすると弟子たちは、下着2枚すら持たずに金も持たずにやっとお腹を空かして帰ってきたところかもしれません。自分の食べることすら満たされるかどうかわからない彼らがこの目の前の群衆たちを見てもう解散させてください、そして彼らは自分たちで食事を見つけるようにしてください、そのように弟子たちがイエスに語って13節にその、もう一つの理不尽な命令が出てきます。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。イエスは、弟子たちのその心を見透かしているかのように目の前にいるたくさんの群衆たち、あなたたちがこの目の前の群衆たち、この人たちに食べ物を与えよということを語りました。弟子たちはためらいました。彼はもともとイエスがいずれ王様になる、そして自分たちはその王様なるイエスの右と左を占めたい、権力の座につくイエスのそばにいれば自分たちもそういうところにいずれ行くことができる、そんなことを夢見てイエスのそばにやってきた。ところが下着2枚すら持つなという命令を受けて彼らは厳しいその予定を過ごしていた。さらに今度は自分たちがまだお腹が空いている中で目の前にいる男性だけで5000人と書かれていますから、その後も女性、子供たちを入れれば1万人から、もしかすると2万人近くいたかもしれない。そのような人たちをお前たちが養えということを言われました。旅の話は先方にいた人が親切であればなんとかなるかもしれません。しかし今自分たちが持っている食べ物、そしてこの目の前にいる大勢の群衆たちを目の当たりにした弟子たちはすぐさま言い訳をした。彼らは私たちにはパン5つと魚2匹しかありません、このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限りと書かれています。弟子たちは少し言い換えればもうイエス様無理です、もうこれ以上そんな理不尽な命令はよしてください、もうこの間の旅の命令でもう懲りてますから、もうこれ以上私たちを困らせないでほしいという、そういうそんな不可能なことをおっしゃらないでください、私たちが持っているのはパンが5つと魚2匹、しかもこれらは私たちの食べ物ですよ、12人あなたを入れて13人で割ったとしてもパン5つと2匹の魚、それはそんなに十分な食事ではありませんよ。それなのにこの目の前の群衆を私たちにその食事を用意せよ、そんなの無理ですよ。弟子たちは自分たちの目の前の自分たちの食事、そしてこれをもし群衆に分け与えたとすれば自分たちが飢えてしまう、不可能ですよとイエスに抗議している。 イエスはその抗議に対して、全く、意に介せずというか、弟子たちにさらに命令します。50人ぐらいずつ組みして座らせなさい。これは、座って落ち着いて食事をとる、そういう、命令であると思います。弟子たちが無理ですということに対して彼は、組になって座りなさい、座って落ち着いて食事をしましょうという、そのようなことを言われました。最近、少し聖書から離れますけれども、景気が悪くなって立ち飲み、というのが、最近よく、見かけるようになりました。ここ数ヶ月あまり飲んだ記憶がないんですけれども、ただ昔行くとですね、やっぱり落ち着かないというか、そんなに落ち着いて喋、れる場所ではありません。それから、90分で飲み放題というそういうのもありますけれども、急かされるイエスは落ち着いて、話ができる、そして落ち着いて食事を、みんなで楽しむことができる、50人ぐらいずつちょうどこの会中の、下に座っていらっしゃる皆さん、少し少ないぐらいでみんなで座った。弟子たちは、仕方なし、しぶしぶでしょう。そのようにして皆を座らせたと書かれています。行間を読んでいくと、ぼやきが、腹が減ったな、イエス様どうしてこんな命令ばっかり私たちにするんだ、無理ばっかり言うんだから困ったもんだ、そんな、弟子たちのぼやきが、聞こえそうな感じです。イエスはその後、弟子たちが、持っていた、他の聖書の箇所では、少年が持っていたとされますけれども、そこにあった5つのパン、そして2匹の魚を取った。イエスは天を仰いで、そして、パンと2匹の魚を、元の言葉は、祝福する、すなわちこのパンとブドウ酒を取る、人々に対する祝福の祈りを出したという意味であります。パンと2匹の魚を賛美したのではなくて、これから配られるパンと2匹の魚を取る人々に神様の祝福があるようにという祈りを出し、そしてパンと魚を裂いて、そして弟子たちに渡して群衆に配らせたと書かれています。不思議なことですが、5000人以上、1万人ぐらいいたんでしょう。その人たちが、すべての人が食べて満腹したと書いています。ですから、イエスは5つのパンと2匹の魚を用いて、これらを取って祝福して、裂いて、分け与えた。実は、後の聖餐式の、聖典の言葉に、取って祝福して裂いて与えるという言葉がありますから、今これを、ルカによる福音書の教会の人たちは、主の晩餐として、取り用いてた可能性もあるとされているところです。いずれにせよ、イエスはそのパンとブドウ酒を、取って祝福して裂いて与えた。弟子たちはおそらく配っている間、もちろん、ずる賢いのがいればですね、途中でこう一つまみこうつまんだかもしれませんけれども、おそらく彼らは自分の分は後回しにして、空腹のまま、そのパンと、魚を配った。驚いたことに、聖書の最後には残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。12人の弟子たちの12のカゴに、すでに余りがあった。空腹のまま配ったであろう彼らは、しかし自分が配り終えたそのカゴの中にパンくずがたくさん残っていた。ある人はこの時の場面を捉えて、 その籠の中に恵みが余っている、その様を見て驚いている弟子たちの姿を想像しています。当然でしょう、目の前に5つのパンと2匹の魚しかなかったのに、10人の籠に余ると、もともとあったものより、多くなるという、そういう不思議なことが起こった。ですから弟子たちは、まあ、半信半疑、しぶしぶ、配っていたんでしょうけれども、結果的にはそこには恵みの方がたくさんあったということに気がついた。でこのように聖書は、その物語を締めくくっています。ここにはイエスがなさる奇跡の力、不思議さとでも申しましょうか。ヨハネによる福音書でもサマリアの女性とイエスが井戸の水のところで話をします。そして井戸の水は尽きるけれども、私が与える命の泉から出るその水は、永遠の命の水は尽きることがないと。十里の籠に尽きないパンが、あった。主の力によって私たちにはありえないような出来事が、まあ、起こった。パンは尽きなかった。そして祝福されたそのパンを他の人と分かち合うことで、私たちは自分が持っていた5つのパン以上のパンを売ることができる。私たちの建てられているこの教会は、この神様への信頼で成り立っています。私たちにはこれだけしかない。私たちは神様の前に出ていくにふさわしくないという言葉がよく使われますけれども、自分たちの裁量、才能や能力はこれだけしかありません。そう言い訳をしてしまいます。しかし聖書が語っているのは、もしないとすればないものは主が備えてくださる。弟子たちは5つのパンと2匹の魚しかないと言い訳をしました。しかし神様の祝福の技を成したときに、自分たちが持っていた以上のものを神様が備えてくださったことに気がついたのであります。ここには神の働きの不思議さと大きさ、そして私たちの、まあ、小ささ、自分たちの見込みの甘さというか弱さというか、目の前にある出来事にどうしても、心を奪われて、大きな目で神様が本当になそうとしてくださることを見ることのできない私たちの愚かさを少しユーモアを込めて書いているような気がいたします。実はこの聖書の箇所に久しぶりに出会ったのは、今回ニュージーランドの地震があったことがきっかけであります。地震のことを、まあ、テレビや、報道で見る中でですね、やはり阪神の淡路大震災のことを思い出すのです。そしてあの時に、まあ、あまりにも大きな力、小さな人間たち、私たちは、無力を感じました。言葉を失いました。瓦礫の前でただ呆然と立ち尽くした、そのことを思い起こします。当時神戸教会で牧師をしていた岩井健作さんという方が、その当時のことを語った文章がありました。そこでのたくさんの理不尽な死、自分よりも若い人たち、子供たち、そして目の前にいる人を最終的に救えなかった人々の悲しみや苦しみを目の当たりにした、いわゆる牧師が、そんな時に出会ったのがこの聖書の箇所でした。地震によって知らされたのは、力ある者も無力であるということを知らされた。人間の弱さ、無力さ。しかし聖書の中には5つのパンと2匹の魚という物語があります。 大勢の群衆に食べるものがないとき、イエスは弟子たちに手持ちのものを確かめさせ、5つのパンと魚に引きを天を仰いで賛美の祈りを唱え、分かち与えたとき、人々の上を満たし、力になった。石宮の高等教会には、この度の地震で地域の被災者が避難してきました。はじめの頃、食料がありませんでした。西澤牧師はとにかく寄せられた手持ちのパンで、皆さん、今はこれだけです。分け合って食べてください。と叫んだ。という話を聞いています。私たちの教会の北村、伝道師が今お世話になっている高等教会、震災の時には被災の場所、そしてとにかく最初は食料がなかった。目の前にあった本当に手持ちのパン、これだけしか今はありません。これを分け合って食べてください。西澤牧師の叫び、そしてそれを後で聞いた岩井牧師の叫びの声、神様どうして私たちにこのような苦しみを与え、そして食べるものすらこれだけしか与えてくださらないのですか。しかしこの二人の牧師は、でも聖書の中には分け合って食べるというところがあった。自分たちは無力であるし、そして目の前にあるのはほんの少しのパンしかなかった。自分だけのためにパンを隠したり、自分の家族だけのためにパンを持っていた、そんなこともしようと思えばできたかもしれませんが、みんなで分け合って食べてください。神様の力の大きさ、そして地震やさまざまな苦しみの中で無力を感じた人々が成したことは、パンを分かち合ったことであった。私は信仰はここから始まるような気がしています。理不尽な死を体験し、そして生き残った人たちは今もなお悲しみ、そして生き残ったという罪意識に苛まれ人がたくさんいらっしゃいます。地震の時に聞いた話では、神様の愛だってふざけるな、そんな叫びも聞きました。でも岩井牧師とその後の教会の歩みが示している、そこにはたとえ理不尽な死、たくさんの人々の悲しい、その悲しみの姿、しかしそこに私たちは主の御跡の跡を見るのです。気がつけばすでに主は私たちよりも先にそこに行かれ、そして働いておられた。さらに時が経って気がつけば、有り余るほどの恵みを神が備えていてくださった。今日で、今もその審査を覚えて祈っている教会の歩みは、まさに苦しみや理不尽の叫びの中から、しかしその中に主の癒しの跡を見つけ、そしてたくさんの恵みをいただいたことに気がついて、新しい歩みを始めています。聖書に示されたこの食卓、この食卓は、この後持たれる生産式の、関連があるかないか議論がありますけれども、私には関連があるのではと思っています。と言いますのも、この食卓は2つの大切なことを私たちに示しているからです。 生産の学びをしましたけれども、想起する、まあ、思い起こす、Remember とか、Memory その思い出すということが生産の食卓ではとても大事なこととされています。式文の最初に出てくるのは私たちの罪のために十字架につかれた主の贖いを覚え、そして私たちは招かれている異差を、私たちの、まあ、いわゆる、自分たちの能力とですね、その力、そういうものによらないままに神の子として永遠の命を約束された。十字架の上での私たちの罪の贖い、許しと和解のために、そして神様は私たちを力があるからとか、何かできることがあるからということで招いたのではなくて、あるがまま、何もないままでも神の子として永遠の命の約束をなさった、まあ、これが最初の招きの言葉です。ここには神の愛の食卓であるということが示されています。そして今日の聖書のところにはもう2つのことが想起される、そのことが想定されて書かれています。一つは出エジプト記の、マナの出来事です。子供の、食事で、森永ですね、マンナという、食べ物があって、それは聖書から来ているということにこの間、ある方に話を聞いて、教えていただいたんですけれども、マンナ、まあ、マナ、これは、エジプトで奴隷状態にあった人々がエジプトを脱出するときに、荒れ野で、まあ、食べ物がなかった、そのときに、少し甘い、まあ、ウェハースのようなものが、彼らの食卓になったという出来事がありました。でこのマナの出来事の特徴は神様から一方的に恵みとして与えられ、そして必要な分だけ与えられ、そしてその日だけにしか、まあ、役に立たない、取っておいて翌日食べようとするともう腐ってしまう、神が与えられたその日だけ私たちがいただくことができる、ものである。そしてその後には感謝を忘れた民が、こんなマナではもう飽きた、肉が食いたいというそういう不平不満を、漏らしている民に神の裁きがというのが出エジプトの出来事です。ですから今日の食卓はそのマナの出来事、目の前にある食べ物では到底群衆たちを養うことができない、でも聖書の民は出エジプトの出来事を知っています。神がマナという天からの恵みの食卓で人々を満たしてくださった、そのことを私たちは生産の時にも思い起こすわけであります。もう一つ大切なことがあります。それは復活のイエスとの食卓であります。ルカによる福音書の24章の35節、ここにイエスが復活されてエマオというところでイエスが弟子たちに現れる、そして2人の弟子たちがイエスとこう一緒にこう道を歩きながら話をするわけです。二人の弟子たちはまだそれが復活のイエスと気がつかずに、まあ、でも一緒に今泊まろうとして、そして食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。今日の私たちの聖書とほぼ同じ単語です。今日の聖書の箇所ではイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰い、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡して群衆に配らせた。ほぼ同じ単語でイエスの復活の食卓でイエスがパンを取り賛美の祈り、まあ、祝福の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。道を行っている時に気がつかなかった彼ら、しかし食事の席でイエスの復 振る舞い、パンを裂いて祝福の祈りを唱えて、そして分け合った。彼らの目が開け、イエスだと分かった、そう書かれています。復活のイエスとの食卓、パンを取り祝福して、そして裂いて渡した。ここで彼らはイエスが自分たちと実は一緒に歩いていたということに気がついた。イエスはすぐその後姿が見えなくなった。でも彼らはそのことを想起した、思い出した。パンを裂いてくださった時に主が自分と共に歩んでいてくださったことに気がついたのであります。私たちが生産のパン、まあ生産のパンはもうここでは切られてますけれども、でも生産のパンを裂く、パンを裂いて私たちが分かち合う、その食卓を共にするとき、イエスが私たちと共に歩んでいてくださったことに気がつく、もしくはこれまでの歴史の歩みの中、私たちの個人の歩みの中、そして教会の歩みの中で主が私たちと共に歩いていてくださった、そのことに私たちは思いを馳せる。まあ、生産にはいろんな意味があり、いろんな、議論があることは、これまで紹介してきましたけれども、今日の聖書の箇所との関連で言えば、出エジプトの出来事、すなわち群衆たち、持たない者たちに神が必ず必要な食卓を備えてくださる、そして復活のイエスと弟子たちが出会ったところ、そこでパンを分け合った時、裂いて渡した時に、彼らは主が一緒に歩いていてくださったことに気がついた。先ほど紹介した岩井牧師の文章にもありましたけれども、私たちが主が共に歩いてくださることに気がつくとき、主の祝福によって実は私たちは全て満たされているときに気がつくとき、残念ながら苦しみのただ中にいるときはなかなか気がつかないものであります。また飢えているときに人にパンを分け合う、なかなかできないことです。でも私たちは思い起こしていただきたい、私たちのこの生産の旅に持たなかった旅が、主によって、主の祝福によって満腹したと。何よりも復活の主は私たちがこの食卓を共にするときに必ずいつも共にいてくださる、それが苦難の中であれ、喜びの中であれ、さまざまな時折々、自分は神様の目の前に出ることが恥ずかしいと思う時にも、神が私たちを招き、パンを裂き、分かち合う、そしてその中に主の本当の祝福、私たちが心から満たされる祝福が隠されていると思うんです。お願いします。神様、5000人の給食の話は不思議な出来事であります。弟子たちのつぶやきが聞こえてくるような気がいたします。しかしその中には、旧約聖書の時代からあなたが民を養っていてくださったこと、そして主が十字架にかけられ、弟子たちの目の前から姿を消し、絶望していたその弟子たちの目の前に主が食卓とともに現れてくださったことを知ることができます。どうか私たちがこれから持ちます生産の旅に あなたの祝福の祈り、そして私たちが持っているものがほんのわずかなものだったとしても、それを分かち合うときに、あなたの不思議な力によって全ての人が満腹する、そのような恵みが与えられることをどうか信じて会えることができますよ。私たちがこの食卓を喜びの食卓、何よりもあなたの愛の食卓として互いに愛し合い、互いに尊重し合う、そのような食卓としてこれからも守っていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌2編の24番を歌います。
Thank you.
それでは聖誕式を行います。よし、私たちは今主イエスキリストの定められた聖誕に扱うことにしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて一層のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖誕を制定されました。キリストの体と使徒に扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖誕に預かり、ひたすら主に仕え、その今しめを守り、互いに愛し合いながら主の再び咲いた木を待ち望みたいと思います。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを先として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。このように。主の神を御子イエスキリストの苦難とし、復活昇天と覚え、この聖霊天に与えられておりますお祈りの意味を感謝いたします。深き歩みによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御命に従って、このパンと杯と聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される天皇の父に、よる限りなく栄光があります。アーメン。すべて重荷を苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげる。キリストイエスは罪人を救うためにこのように来てくださいという言葉は、確実でそのまま受け入れるに至るものであります。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを、信仰を持って心の中にキリストを味わって、 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体で、あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれると信仰を持って心の中にキリストを味わってあります。私たちのために流された主イエスキリストの血です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わってきてあります。真ん中の薄いところものは移動するのでお願いします。言葉が悪くなってこれは私たちのために流された主イエスキリストの血です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを、信仰を持って心の内にキリストを味わってあります。感謝の祈りをイエスに。
私たちは聖書の御言葉を通して、主が立って弟子たちの小さな技を用いて、それを取り祝福して祈り、多くの者たちに恵みをお与えくださいましたように、今日の私たちの教会もまた、あなたがこの教会の小さな技を用いて祝福し、大きな恵みと書いてくださいますことを信じて感謝をいたします。どうぞこの恵みがそれぞれの人たちの信仰と行いと、また交わりとによって 一つの一致を結び、教会の技を続けていくことができますように、どうぞその恵みの技を多くの人たちにまで分け与えることができますように用いてください。この祈りをどうぞ奇襲イエス様の御名によって感謝をしてお答えいたします。アーメン。
それでは座りのままで賛美歌の200の輪をご注意、その賛美歌は座っていただきます。
献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。集会は聖歌隊練習第12回定例役員会が午後1時からございます。今週の集会聖書講座が9日水曜日10時半から、ピーターパン総会9日水曜日1時半から、晩祷会9日夜7時30分から、ひまわりグループのお別れ会が10日木曜日午前9時から、街道清掃は婦人会、総年会の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。教会定期総会資料、製本作業が12日土曜日午後3時から、遠藤牧師のご予定は10日木曜日午後2時から面会日となっております。次週手術は受難節第一手術で、朝の9時15分の CS 礼拝の方は鍋島達夫さんのお話がございます。手術礼拝の方は10時半から、遠藤牧師によるキリスト者への誘惑という説教題でお話があります。その日は佐野和真君の幼児祝福式が執り行われます。礼拝後の集会はコーヒーアワー CS 教師会がございます。その日また幽霊杯が午後7時から、説教者は西岡新学生の説教題はイエスはそこに立っているという題でお話がございます。で、裏に参りまして、西岡新学生の説教が3月27日日曜日10時半から、その後礼拝の後新学生と恵子さんの送別会がございます。皆さんご参加くださいますように。そして公示の方は広告のごめんなさい、広告の方は先生からお話がございますので、
はい、先ほど後ろの方で高尾里子さんが、発作で倒れたということです。で、数分後に意識がなくなった、意識が回復したそうで、今酒井さん、松尾さんが付き添って病院の方に行ってくださっているということです。高尾さんを覚えてちょっと今お祈りを共にしたいと思います。神様、先ほど礼拝の中でケアする姉妹高尾さとこさんが倒れられました。神様、どうか今あなたが彼女のその痛むところに癒しの見ておいてください。あなたがどうか力を与え、そして健康をどうかあなたが取り戻してください。どうか再び私たちがあなたと共にこの礼拝を高尾さんと共に守ることができますように、彼女のその体と心をどうか癒してください。また一緒に付き添っております姉妹方の上にあなたの祝福がありますように、高尾さんを治療しようとしております医療者の上にどうかあなたの特別の力添えがありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御名にお捧げいたします。アーメン。それから修法の補足をさせてください。まず広告ですけれども、毎年、例年通りの定期教会総会が3月の20日に、予定されております。議題はそこに書かれている通り、それからあと今日の役員会の議決を経て、 追加となる可能性のある議案がございます。また通訳委員会の決定が出てからとなります。それから、役員選挙の、方法が変わりましたけれども、まだ今ちょっと経過措置というかその、1ヶ月前までに確定させることができませんでしたので、リストに載る、24日以上出席されている方の、手法ボックスの方に、その、候補者のリストに、今、載るということを、お手紙を送っております。でもしどうしても、引き受けられない理由が、ある場合は、金曜日までにですね、私の方に直接、お申し出いただければと思います。それから、協会全体会ですけれども、生産についての、発題をさせていただきました。確認したのは、生産の尊さと意味をみんなで共有したり、普通のパンとぶどう酒ではない私たちの教会が大切にしていることであるという、それから、3つの、売産に対する、理解、フリー、オープン、それからクローズドというものがあるということの紹介、そして高野原教会の現状は、いわゆる、オープンという、状態であるということ、それから、教団の中で、フリー生産をしているということで、教職の資格を剥奪するような動きがありますけれども、もともと生産にはやはり多様な考え方があるということも皆さんに知っていただきたかったので、そのことも含めて発言させていただいて、そして、質疑が、なされ、またコメントを、30、名ほどからいただいています。今日の役員会でもう一度話し合いますけれども、私としてはこの皆さん の、そのコメントにできるだけ誠実に応答していく形で、対応していきたいと願っております。それから、お知らせのところにあります、4月24日イースター、それから6月の12日のペンテコステに主戦転入会を考えておられる方は私の方まで、ご相談いただければと思います。次週から、灰の水曜日となります。それから週報に記載されておりませんけれども、婦人会の方から街道献金をいただきました。ケーキの販売で、15,850円、わかめの販売で14,686円を街道献金の方に、納めさせていただきましたので、感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。以上です。
グリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換してください。正英541番を歌いましたのし、祝祷高等をもちまして礼拝を終わります。
その恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりがここに集いました会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。